行こうか。
始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。
はい、ラッキー上松です。風呂行こかラジオ1周年記念企画、4週4回連続放送もいよいよ第3回を迎えております。第2回の方はですね、塩湯のおかみさんのお話、インタビューを伺っている途中まででしたけども、
ええとこでね、
そうそう
終わってしまいましたからね。
その続きとして第3回を始めていきたいと思います。それではどうぞ
どうぞ。チャラランラン、チャラララランラン、チャラランラララララララン、ラン、チャラララララララランジャランジャンジャランジャ。
あのこちら表から見ますと、まず3階建ての木造の建物がパッと目に入りまして、はい、あと横にお風呂の棟があるんですけども、実は中は3つぐらいの建物に分かれてるんです ね。
そうですね。
時代がちょっとずつ違う時代に建てられたということで、はい、
あ、そうですね。
あの一番古いのはあの木造の3階建ての建物になるんですかね。
あ、そうですね、大正の初めに建てられた。
あ、もうそんな古
い、はい、
その後次に建てられたっていうのは
広間の宴会場が昭和25年に建てられた、
はいはい、
ま
だ戦後間もない頃、
はい、お城側の方ですね。
あ、そうですね。
その頃にああいう大きい宴会場を作られたっていうことは、それだけのなんかどういう宴会をされる方がたくさんいらっしゃったということ。
そうですね、あの宿泊の方とか、はい、宴会の方が。
なるほど、はい、お風呂はいつぐらいに建てられたものなんですか。では
昭和31年です。
お風呂はね、ちょうどあの川の方に向かってまして、あのちょっと窓を開けると今は土手が見えるんですけれども、昭和31年ぐらいというのはこの大きい堤防はまだ
なかったみたいですね。
ああ、そうですか。ということはもう窓を開けると前に中津川から海風がガーッと上がってくるような、そういう感じだったんですかね。
そうですね、あの昔の写真を見ましたら、あの船で結構向こうの対岸から鼓台のところにつけてきたり。
あ、
さっきあの写真見せていただきました、はい、古いね、もうそこで船がこう行き交ったり、はいはい、子供が泳いでたり、
そうですね、子供さんが泳いだり、
海台みたいなのが川の中に作ってあって、
もうだから半分海ですよね、これはもうすぐ。
そうですね、
この塩湯さんのね、海水は目の前から汲み上げてる感じなんですか。
そうですね、あの中津川、はい、こちらは中津川っていうんですけど、
中津川目の前にある川ですね、は
い、であの満潮の時間で潮が大きい満潮の時間に汲んでいます、
は
い、
ああ、なるほど、
はい、
あのね、大阪にも一軒港塩湯っていうお風呂屋さんがあの堺市にありまして、
ああ、
そこも海水を沸かしているお風呂屋さんがあるんですけどね、はいはい、あそこはあの大阪湾の水ですから、だいぶあの ここの日よりも随分汚れてるんですよ。
ああ、
で沖合からずっと沖合の何十メートルのところにパイプを引いて組み上げてるんですけども、やっぱりあのここのお湯とは違う、随分違いを感じる。やっぱり大阪湾の湯と九州 の、 あの同じね、瀬戸内海のつながりではありますけれども、やっぱり だいぶちゃうなっていうのを感じますね。
入った感じ、海水がこんなに柔らかいんかと思ってびっくりしたんですけど。
あ、柔らかいですよ、
は
い、
あの手にこうさ、はい、撫でてみるとちょっとぬめっとしたような感じがして、うん、ね、お肌がすごいツルツルになったような気がしたんですけれども。
温度が高くてもあの熱く感じないですね。
ああ
のいつもあの真冬は43度ぐらいに設定して、
結構高めですね、
はい、今は42度ぐらいにしてるんですけど、
ふわっとした感じですね。
はい、
でまた塩湯じゃない普通のお水の方も結構柔らかく感じたんですけれども、
う
ん、
井戸水ですからね。
あ、海の水を沸かすっていう、これはどなたが考えたアイデアっていう。
あ、初代の人です。
初代の人はおかみさんから数えて何代前？
私4代ですから。
あ、おかみさんで今4代目。
4代、はい。
その方は会われたことはないんですね。
ないですよね
もう話に聞くだけの伝説の人物。
そうです、はい。
その人が海の水を沸かしたらということで考えはった、
はいはい。
初代の人はその割烹料亭をまず始めはったということは、料理人か何かやったんですか？
いや違います、建築関係。
あ、そうなんですか。
はい、ここはちょっと分かりませんけど、なんか発想っていうんですかね、なんか私たちが本当にこう尊敬できる、もうちょっと私では想像がつかないような発想。
すごい先見の明があった方ですよね。
すごいですよ。で自分の妹がすぐそこに蓬莱園って、はい、うちの前に芝居小屋ですかね、はい、あれを作って、この近くでは結構有名でしたよ。あ、私はあまり知らないんですけど、
さっき古い写真を見せていただいた中に役者さんみたいな方が大勢集まって大広間で写真を撮ってられるのがありました、はいはい。それも何か公園かなんかでこの塩湯に
すぐそこのその蓬莱館って、昔蓬莱館って言ってたんですけど、はいはい、そこでここの初代の人がそこを建てて、
はい、
そしてそこで
お芝居を
して、うん、結構有名な役者さんが来てたみたいですよ。
じゃあ中津ではちょっともう塩湯のこの界隈は時代レジャー施設というか、
そうですね、はい、
ここで料理も食べ、お風呂も入り、蓬莱館でお芝居見て、
あ、そうですね、
そういうことで、はい、ちょっと遊びに行こうかな、 あの辺にっていう楽しみる場所、
結構、はい、そんな感じでね。
なんか三等家がここに来たっていうのを見たんですけども、
おばあさんの頃、
それは戦前の話。
それはどんな風にブラーっと来たんですかね。
中洲によく来ていたみたいです。知り合いがいて、でうちにお風呂に入りに見えて、そして鼓台でよく休んでたみたいですよ。で句も結構読んでますね。
あ、そうですか。
うちにはここで読まれた句とかも、
うちにはないですけど、はい、北九州の人がいつか持ってきて、
はい、
あ、これやっぱりオタクですよねって言って。
あ、そうなんですか。もうじゃあ句を見れば塩湯で読まれたっていうのはすごく分
かります。はい、
あ、そうなんですか。
その土手がなくて山口の方が見えてたみたいですね。
あ、そうなんですか。じゃあそういう情景を、
はい、
読まれてるという、
はい、
う
ん。ここに泊まったりもされてたんですか、ね、
いや、うちには泊まらなくて、すぐ近くの眼科の先生のとことか、知り合いの、はい、とこに泊まって
たり。風呂に入りに来てたり。
そうですね。
旅館はいつぐらいまで
宿泊？昭和40年代までしてましたね。
まだ高度成長期で企業とかも元気な時代で、団体旅行とかもあったような。
そうですね。それと一つは消防が消火設備っていうんですか、あんなのがやっぱり、はい、あんなのが結構うるさくなって。
あ、なるほど。
ほんならこことしては最初はその料亭から始まり、
はい、
で宿泊もできお風呂も入れるっていうのをして、
はい、
で後に宿泊部門はなくなって、
はい、
今はこの料理とお風呂が残っている。
そうですね、
まあ、料理私たちもいただいたんですけども、すごい本格的なね懐石料理をいただきまして、これは息子さんが
全部、はい、手作りで、もう材料から自分でちゃんとこう見て確かめて。
ああ、いや、もうほんまね美味しかったですよ、
今の人にはあまり受けないですけど。
息子さんはどちらかで料理の修行されて、また後を継ぐために戻ってこられた。
そうです、はい。
でもやっぱりこの塩湯を残したいという気持ちで。
そうですね。
そしたら息子さんがおる限りはもう安泰っていう感じですね。
それはどうでしょうか。
長野鼓台、はい、ああいうのはいつ頃どなたが何代目の方が考えはったも
ん。ああ、あります。最初からあったみたいです。そして建て替えるときにそれを壊して今のに、昭和31年に建て替えるときに。
その前にもあった、
まあ、あったですよ。
やっぱり初代のその人が考えた。
あ、そうですね。写真見たらもっと大きい鼓台でしたよ。
ああ、
今よりも広い。
今、はい、
今でも広々してますけど。
いやいや、今よりもちょっと大きい。
だ
い
た
い
その頃でもやっぱり今はね、海水沸かすタラソテラピーとか、
はい、
言われてますけれども、その頃からやっぱり海水を沸かすとなんかこう肌にいいとか、そういうのは。
そうですね、まあ、夏は汗もとか、
はいはい、
まあ、冬は神経痛とかリウマチの方とかいいですよね。で結構農家の人とか草負けとかあるじゃないですか。ああいう方はいいみたいですよ。
アトピーとかもいいですね。
あ、いいですね。アトピーいいです。
去年あのアトピーで悩んだはったんですけども、はい、
すっかり治りましたけど
週に来たら一発で治ってたかもしれないですけど
海水療法いうのあるからね。
ホタルの墓でね、妹にあのお兄ちゃんが海水をつけるシーンがありましたけどね。
なんでそれは汗もかなんかで、
そう汗も治すかなんかで、
やっぱり昔から海水がなんかいいっていうのは言われてたんですかね。
そうですね、そうと思いますけど、
だからこそやっぱり海水を沸かすっていう考え、
あとちょっと僕気になったのは、さっき事務所に写真見せていただくのに入れていただいたら、王貞治さんがこちらに来られた。
そうそう、ね、あの王さんは息子が修行してたところによく来て、はい、見えてたんです。はい、で、あの山下さんはうちに見えたんです。
はい、
オリンピックね、ロサンゼルスでしたっけ、はい、メダル取られた。この大分に来たらやっぱね、僕ら関西からちょっと大分まで来たら地元の名物を食べたいなって思うんですけども、大分の中津で名物って言ったらどういったものになるんですかね。
そうですね、一応ハモを売り出してますね。あ、まあ、最近はあの B 級グルメで唐揚げとか、
はい、
ああいうの、
駅にパンフレットありました、
はい、でもあのうちは日本料理ですから、はい、まあ、ハモは出しますけど唐揚げは出さないです。それとかあのワタリガニとか、
はいはい、
この辺りで取れたもの、
ね、そうですね、
元の食材を使ったお料理をいただくということ、
はいはい、やっぱこういうお客さんがね、たくさんいろんな人が来て、そうするとまあいろんな人間が見えると思うんですけども、それでこのやってこられてこれまでのあれを振り返ってみて面白かったですか。
まああのお年寄りの方とかが、まあ、うちを楽しみに生きがいに来てる方が結構いるんですよ。あ、そういう時本当、あ、この商売しとってよかったなって思いますね。
それはそういう言葉をおっしゃるわけ
ですか。言いますね、うん、そうそう、はい、
我々からするとね、中津に住んでる人はもう幸せというか、とりあえずね、もう朝の10時から空いてれて、うん、入れてねっていう場所があるっていうのはね、
前はね 8時からしてたんですけど、もう7時半ぐらいから開けてお客さんも多かったですけど、今本当ご覧の通りに少なくなりましたけど、
それは8時からだけど7時半に開けたいうのは
もう多いから、うん、並んでましたから、
もう長いこと寒いとこ待たせるのかわいそうやから入れてた感じ、
はい、はい、その頃は400人ぐらい来てましたね。今は100人も来ないです。恥ずかしいですけど、
いやいや、
もう本当にもう恥ずかしいです。
いやでも大阪の街中でも今もう数十人とか
いうのいっぱいありますんでね、
恥ずかしいですよ。
こんだけやっぱり中津みたいなのどかなところで、うん、昔からやってこられた歴史があるから、それでもねこうやって来られてるんやと思うんですけど、
長年やっておられたら、まあ、2世代3世代で来られたり、
毎年
決まった時期に来られたりするお客さんとかも多いですか。
結構、はい、いますね。
ああそうか、里帰りに来て入りに来たりとか。
そうですね、結構いますよ。
ああそういうのはいいですね。なんか久しぶりやけどいつも、ね、帰る場所があるみたいな感じで。
中津という町はどっちかというと過疎化していってるんですか、それとも徐々に増えていってるんですか。
この前市町村合併があったから人口はちょっと増えましたけど、
にぎわい的には
どうでしょうか。あの商店街とかは本当寂しいですよ。
あの日の出アーケード
ダメですね、はい、
開きませんか。
はい、もうあのシャッター通りみたいになって、
どこも地方都市は厳しくなってきてますよ。
ダイハツが来たからいいんじゃないってみんな言いますけど、まあんまり変わらないですよね、私たちにとっては、
うん、そのダイハツで来られた新しい人たちがこの潮湯に入りに来ることはあんまりないん
ですか。ないですね、
うん、やっぱり地元でずっと来られてた昔、ね、
あそうですね、
馴染みの人が、は
い、今中津で銭湯って何軒ぐらい残ってるんです
か。3軒です。
3軒、一番多い時で何軒ぐらいあったんですか。
あの私がここに来た頃は42年に来たんですけど、はい、34、5軒がありましたね。
もう十分
のその前はもっと多かったと思いますけど、あのその頃はもうあの34、5軒になりましたね。でオイルショックの時に結構辞めましたね。
あの先ほどお伺いしたら、あのこちらはおかみさんの娘さんとか、そのかご家族の6人
あそうですね
で回してらっしゃるんです、
ね、はい、あともうパートの人が
ここはあのどこでもあの後継者不足がね銭湯の場合問題になってるみたいなんですけれども、そしてこちらはその娘さんとか息子さんがまあ、ここでやっておられているということは、まだ当分はずっと我々塩中津に行ったら塩湯があるということで楽しめそうな感じですよね。
建物が持てばですね。
いやいや、
それと経営状態が持てば、
いや、 やっぱりこれをね続けるという、
文化遺産ですからね。もう
やっぱり我々もっと応援してね、来なきませんね、それ思いましたね。
大体おかみさんの一日ってどういう感じなんですか。まあ、営業時間がすごい長いんで、まあ、僕らの知ってる銭湯というのは大体もう3時とか4時から開いて夜10時11時ぐらいに閉めはる感じなんですけども、こちらは朝10時から晩の9時半まででほぼ12時間近く営業されてるんですけども、
そうや、
大体1日どういう感じで
何時に起きて沸かすんですか。
冬場はですね、はい、6時ぐらいからも沸かしてますね。
あ、
今でもやっぱり6時半ぐらいから。
あ、そうですか。
はい、で今はちょっと暖くなりましたからだいぶ早く沸きますけど、冬場はもう6時でもギリギリ。
ああ、開店に間に合わそうと思ったら、うん、
ギリギリですね。
ボイラー火入れて沸かさなあかん。
はい、
ほんでずっとお昼の食事もここやってはるんですか。
ああ、でも予約だけですから、もうでも今宴会のお客さんも少ないし。
これは別に例えばカップルで2人で来てお昼お願いしますって言っても OK なんですね。
ああ、それはですね、
はい、仕込みも大変。
大変ですね。あの魚とかも1匹単位で買うから。
やっぱり宴会っていう形で。
そうですね、やっぱり7、8人ぐらいは欲しいですね。そうしないとこういろいろできないですね。そうですね、
材料もちょっと無駄になったり、
2人分だけ仕入れるっていうのはね、はい、
もう既製品を使わないですから、もう全部手作りですから。
これ、ね、
グループで何か会をしようという時に、
とにかく広い大広間がありの、はい、こたつでダラダラする部
屋、お風呂自由に入れの
やっぱりある程度人数でわーっと来て楽しめるだけの受け皿がここにあるっていう感じですもんね、はい、やっぱりね、関西から大分の方に来る人はもうみんな別府とか湯布院とかね、そういうとこばっかり目がいってますけれども、うん、これからは塩湯やねもう飽きたやろそろそろ湯布院も。
でも奈良からね、
浦部
大学の先生が、はい、もう1年に3回ぐらいお風呂に見えるじゃないですかね。お風呂だけは、であと1年に1回は生徒さん連れて、
はいはいはい、
ゼミの人連れてね、はい、お食事見えますけど、今年はうちでお食事されてお風呂に入って1日ここでゆっくりされて、夜は今年は文豪高田昭和の町に、
あ、はいはい、今レトロな町で売り出したところですね、うんうん、
あそこに来ました。
あ、
うん、ありがたいです本当に。
やっぱ人もう塩湯に来て完全にハマって塩湯にハマってしまったっていうパターンですよね。
浦部先生はもう何年ぐらいこちら通われてるんですか。
5、6年ですかね。あ、
最初は一人でフラッと来られてというか、
最初の出会いは覚えてないです
でもまあ学生さんもいと連れて来られてるということなんで、はい、学生さんがもう卒業されてからもまた来られ
て、またね訪ねて見えて、去年ここでご馳走になったんですよとか言って、
あ、
嬉しいですよ。
ですよね、
お友達連れてきたりしますからね。
遠路はるばるまた来てくださる、
本当嬉しいです。
その浦部先生がその学生をはめていってるっていうことですね毎年
そう、やっぱり塩湯ファンをそれでじわじわと、ね、うん、増やしていってくれてはる、うん、
まあ、毎回ラジオの最後に特に最近ちょっとお風呂から離れてる人だとか、うん、ちょっとまだお風呂の魅力に気づいてない人にちょっとメッセージをいただいてるんですけども、
温泉は行ったことあるけれども普通のこういうね銭湯みたいなとこ来たことないっていう人、うん、若い人増えてるん
です。あ、そうですね、銭湯はただお風呂に入るだけじゃなくて、マナーをお年寄りの方が結構顔を片付けなさいとか、洗面器ね使ったらそれをちゃんと元の場所に戻しなさいよとか、お年寄りが若い人に以前は随分こうなんか教えてですね、子供さんはそれをもう知らず知らず身につけてたんですよね。今ああいう温泉に行く人が多いから、そういうもうマナーがなってない若い人っていうのが多いんですよ。今の日本の社会っていうのは、あ、こんな人たちが大人になっていったら大変だなっていう心配はありますね、うん、偉そうなこと言って悪いですけど。
こちらの方ね、ちょっと愛客した方に3人いらっしゃったんですけども、ちゃんと桶は使い終わったら元あった場所に戻して、はい、椅子も戻して、それで皆さん上がっておられました、
はい、
すごい気持ちいいです、はい、一緒に入らせていただいても、はい、
その後入ったらまた、ね、皿で使えるから、うん、
そしてだから銭湯はお湯もですね、必ず変えるっていうかですね、清潔にしております、
はいはい、掃除もね、はい、ちゃんと、
はい、
まあ、中にはね正直言ってもっとここ掃除したらもっと気持ちよく入れるのにっていうお風呂がね大阪とか京都でもあるんですけれども、こちらは本当に、
古いけれども、
はい、そうそう、大事にお風呂を使ってきれいにしてはるっていう感じがしましたね。
頑張っていきたいと思います。
最後に心強い言葉は聞けました。もうねちょっと定期的に本当に塩湯さんには痩せていただきたいぐらいなんですけど、
う
ん、
そうしましょうよ、はい、連れてね、はい、で塩湯にはまってしまう人を増やしていきましょうやっぱりねあの来れば分かるっていうかね、うん、我々もこう今日もも
う骨抜きにされましたんで
今日ね塩湯を一言で言ったらこれはもう極楽地獄やなと極楽すぎてもうこの地獄のような
もう抜け出せないとこの極楽から
極楽地獄にねやっぱり来れば分かるっていう世界ですもんね、うん、これなんで別にその特別なんちゃらの効能がどうのっていう温泉有名な温泉地であるわけでもなくで中津っていうのは割にその地味な町ですやんこの、ね、
そうですね
そこにわざわざ来てもこれだけ極楽地獄にはまれるっていうねこういろんな意外な発見がね、はい、すごい新鮮な思いできると思います、
はい、ありがとうございます、ということで我々まあこうやって話してる間にですね実はラッキー植松さんがおかみさんの似顔絵を描いておりまして、
はい、
完成したようでございます。
もうできたんですか。そしてその間ずっとここで寝てる人が一人いますけどまあいいとしましょうか。
いつもありがとうございましただけなんですけども今日はおかみさんに似顔絵をプレゼントしてありがとうございましたと3人から申し上げたいと思います、はい、ではラッキーさん、
僕もだいぶ酔っ払った状態で描いてるんで喜んでいただけるかどうかあれなんですけどもとりあえず描き上がりました、おかみさん今日の顔こんな顔でございます。
ありがとうございます。
喜んでいただけましたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
というわけで、はい、はい、塩湯のおかみさん各三重さんにいろいろと貴重なお話を伺いました。
はい、
やっぱりね聞いてみないとわからないこともいろいろありますのでね。
そうですね、はい、明治時代から続いている銭湯、うん、しかも我々が普段大阪や神戸や京都で行ってる身近な銭湯とはちょっとね違う幅の広いいろんなことが楽しめる、
はい、中津のね一大レジャー施設やったという歴史も聞かせ
ていただきましたし、うん、銭湯の奥深さをね改めて再認識させていただきました、
はいはい、すいません、どうも今日はいろいろとありがとうございました、はい、塩湯のおかみさん賀来三重さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー本当に中津まで来て今日は良かったですね、うん、
来た甲斐ありましたよ。
まさに本当に
ありすぎ
ありまくり
もうこのまま帰ってもいいぐらいの感じですけれども、
はい、
いやでもそれぐらい本当にね関西から実は近いですし、うん、週末利用してちょっと来ようと思えばいくらでも来れますんでね、
はい、
皆さんもぜひ一度関西からと限らず関東からでも、うん、東北からでも北海道からでも来ていただきたいと思います。外国からでもね、
外国からでも来てがっかりすることはないです
よ、うん、そうです。もう今日もね来る前に散々松本さんがいいですよいいですよいいですよって聞いてて、ほんまになんかよくね銭湯の場合ねあそこの銭湯良かったですよとか言って聞いていったらがっかりするパターンがまあまああるんですけれども、うん、今日は全く裏切られることなく、うん、もう塩湯
どれだけ期待してもらっても大丈夫ですって言いながら来て、
はい、
もうそれ以上のものを得てる、
はい、もう次からは僕らが誰かを連れてね、うん、もう間違いないから来てくださ い, っていう
ご恩返ししたいですよ、はい、もうこれだけね極楽を味わわせていただいて、うん、極楽地獄を、ね、
はい、まさに塩湯は極楽地獄ということで、
はい、
まさにその通りということで塩湯さん最高です。
マイハーイ、松本浩二です。ラジオ聴きのリスナーの皆様、どうも申し訳ございません。未だかつてここまでグダグダになってしまった収録があったでしょうか。我々の高浜 P はですね、横でもう爆睡しておりましてです、
失礼ですよね。塩湯にせっかく寄してもらってね、お料理出してもらって、はい、寝てしまってるという、
ね、寝るってね。いやまあでもね、お聞きの皆さんもいかに塩湯がこのとんでもない極楽を約束してくれる銭湯なのか。銭湯ですよここ、
うん、もう全くもってね骨抜きにされますからねもう
ということがよく分かっていただけたと思いますが、来週はですねこの、4週連続して お届けしておりますフロイコカラジオ1周年記念特別放送ですけれども、その最終回、
はい、
第4週目、
はい、
どんな内容の放送になるかはまた聞いていただいてからのお楽しみということで、
はい、
来週は、この酔いもすっかり冷めた状態でまともな人間としてお送りしたいと思います重ね重ね申し訳ございませんそれでは来週も
フロイコカ、
you 黒い国家のお時間。